こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。知って生活の方法は、英語学者渡部翔一が自身の読書経験、研究生活、日常の習慣を材料に知的な仕事を支える生活の整え方を論じた実践的な教養書である。1976年間の講談社現代新書で、知って性格を単なる知識量の多さではなく、頭をよく働かせ、自分なりの発想を生み出して楽しむ営みとして捉える。扱う範囲は読書法や資料整理に限られない。わからないことを認める態度、繰り返し読むべき本の選び方、本を買う意味、カードによる情報整理、書斎や時間の設計、散歩や食事を含む生活習慣までを結びつける本書の目的は、便利な技巧を列挙することではなく、知的な成果が偶然のひらめきだけでなく、誠実な認識、蓄積可能な環境、持続する生活規律から生まれることを示す点にある。紙の本とカードが中心の時代を持つ一方、情報との向き合い方を問う視点は現在にも通じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知的連直、わからないことをわかったふりしない認識の規律、本書の土台には著者が知的連直と呼ぶ態度がある。これは未知の事柄や十分に理解していない議論に出会った際、知っているふりをして結論を急がず、わからないと認めることである。知恵生活における失敗は、知識が不足していることそのものより不足を覆い隠して検証を止めることから始まるという問題意識がここにある。曖昧な理解を自覚できれば、読むべき本、調べるべき資料、考え直すべき前提が見えてくる。反対に、もっともらしい言葉で穴を埋めれば、理解は更新されず、他者との議論でも判断の根拠を失う。本書はこの姿勢を研究者だけの厳格な作法としてではなく、日々の読書や会話に必要な生活態度として位置づける。そのため重要なのは、知識を多く見せることではなく、自分の理解の境界を把握することである。情報が即座に検索できる現在ほど、検索結果を理解したことと取り違えないための原則として読み直す価値がある。次に、繰り返し読む自分の古典と、所有して本に負担をかけること、渡部は多読による情報収集だけではなく、良質な書物を自分の古典として反復して読むことを重視する。一度読んで内容を要約できることと、その本が判断や発想の基盤になることは別である。時間を隔てて再読すれば、読者の経験や問題意識の変化に応じて、以前は見落とした論点が浮かび上がる。こうして本は一回限りの情報源ではなく、長期にわたり思考を鍛える相手になる。本を自ら買うことへの言及も単なる収集の推奨ではない。手元に置き、線を引き、書き込み、必要な箇所に戻るという反復可能性を確保し、本に費やす金銭と時間を自分の学びへの責任に変える趣旨である。ただし、この主張を蔵書量の競争や図書館利用の否定と読むのは適切でない。大切なのは、読む目的のない購入ではなく、真に必要な本を選び、使い込み、血肉化する関係である。デジタル書籍や借りた本にも応用できる原理は、裁縫できる自分の基準文献を意識的に作る点にある。さらに、兄弟式カードに見る記憶ではなく、再編集のための情報整理、本書は、梅沢忠夫による兄弟式カードの考え方にも触れながら、読書や調査で得た情報を後で使える形にしておく必要を説く。ここでカードは、知識を機械的に分類して安心するための道具ではない。一枚に一事項を記し、必要に応じて並べ替え、関連を発見し、文章や発想の材料へと再編集するための可動的な媒体である。ノートに時系列で記録した情報は、後から別のテーマで使いたくなった際に埋もれやすい。これに対してカードは、記録の順序から情報を解放し、問いに応じた組み合わせを可能にする。著者が重視するデータをオリジナルな発想に結びつけるという課題に、この仕組みは直結している。現代ではカードそのものを使わず、メモアプリ、データベース、タグ、リンク機能で代替しても良い。ただし、保存件数を増やすだけでは知的整理にならない。出典や要点を自分の言葉で残し、後日取り出し、複数の情報を比較して使うという過程が不可欠である。本書の方法は、ツールの形式より情報を再利用可能な単位にする発想に確信がある。そして、書斎通勤散歩を設計し、思考を生活の片隅へ追いやらない本書の特徴は、知的活動を机の前だけで完結するものとみなさず、空間移動、近代のリズムを含む生活全体の問題として扱う点にある。書物や資料をすぐ手に取れる書斎や収納は、単なる趣味の設備ではない。調べる、読み返す、メモを取るといった小さな行為の摩擦を減らし、思考を継続させる基盤となる。また、通勤時間の利用や散歩の効用への着目は、まとまった自由時間を待つだけでは、忙しい生活の中で知的営みが後回しになるという現実的な認識を示す。歩行や移動は、資料に向かう集中と異なる形で考えを熟成させ、日常の断片を学びに接続する契機になりうる。 著者がカントの規則的な生活にも言及するのは、厳密な時間割を模倣させるためではなく、知的な仕事には再現可能な生活の型が必要だと考えるためだろう。現代の住環境や働き方にそのまま当てはめる必要はない。重要なのは自分が読める時間、考えられる場所。記録へ戻る動線を把握し、知的活動を意志力だけに委ねないことである。最後に、経時計学が示す。経済的自立体力、日常作法の重要性、読書法や整理術の本として知られる一方、本書は食事、酒、結婚生活などにも話題を広げ、知家生活の経に家学、すなわち日々の具体的条件を軽視しない。これは、崇高な思想だけを語っても、健康、家計、住環境、対人関係が破綻していれば、長期間にわたる学びや創作は支えられないという認識である。特に本を買うことをめぐる議論の背後には、知的関心を持続可能にする経済的な自立への意識がある。また長く読んで考え、書くには体力もいる。知性を頭脳だけの能力に還元せず、生活を運営する力と結びつける点が本書の射程を広げている。ただし、著者の具体的な生活観には、1970年代の価値観や個人的な思考が現れており、すべてを普遍的な規範と受け取るべきではない。ワインや書斎の在り方などは、そのまま模倣する対象というより、知的生産を支える自分の生活条件を点検するための例として読むのが妥当である。方法の表面ではなく精神、生活態度、身体的、経済的基盤を一体として整えるという主張に本書の持続的な意義がある。結論として、本書は研究者や学生だけでなく、仕事で情報を読み判断し、文章や企画としてまとめる人、自分の読書を一過性の消費で終えたくない人に向く。一方で、最新アプリの操作法や短期間で成果を出す生産性の技法を求める読者には直接的な手引きではない。刊行時代を反映し、紙の書籍カード、個人書斎を前提とする記述には、今日の生活へそのまま移せない部分もある。しかしその古さは本書の中心的価値を損なわない。情報を集める前に無知を認めること、繰り返し戻る本を持つこと、記録を再編集可能にすること。学びを支える時間場所、体力を整えることは、媒体が変わっても有効な問いである。同種の読書術や時間管理書と異なり、本書は単一の効率化メソッドを提供しない。知的生産を認識の誠実さ、書物との関係、情報管理、家計や信頼を含む生活設計の総体として、そのため読者はカード法や蔵書論を模倣するより、自分の環境で何が思考を妨げ、何が再読、記録、熟考を可能にするのかを検討できる。方法論の本でありながら知性にふさわしい生活態度を問う点に、この本の独自性がある。ご支援いただける場合は渡部翔一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。